中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続きですね、あの NPO 法人日の橋ファンドから伊藤和美さんにも来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回割とたっぷりと美希さんが、あれですね、
喋っちゃいました。
いやいや、 NPO ができて、その世の中に認知されて、また社会課題を解決しながら次の課題を見つけていくっていうよくあるプロセスそのものだなというところが、その専業じゃなくてこの時間を使ってるっていうのはちょっと謎が多いんですけど、すごいなと思ったんですけど今日はですね、このまあ日の橋ファンドの活動を通して、子どもの権利とか権利条例、権利条約について少しその視点から考えてみたいなというふうにして思っております。はい、中村さん、少し権利条例頑張るっていう話、どんな風に考えてるのかっていうのは美希さんにもお伝えして、すごい短い時間でお伝えしてもらってもいいですか。
はい、子どもの権利条例が必要だっていうことはずっとあるんですけど、那覇市としても市民の声をしっかり集めて作っていきたい、この検証的なその標語みたいなことじゃなくて、実効性のある条例作りたいよねっていうところまでは今合意しているの で、ただこれから作るってなった時に、誰とどんな話をしてどんな風に作っていけばいいんだろうかとか、どういった条例がいいんだろうかっていうことは、なるべく多くの方から意見聞いて、議会の場でもいろいろ話をしていきたいなと思っているというところですね。
はい、中村さん、特に結果だけじゃなくて、プロセスを、市民共同っていうね、スタンスのプロセスを大切にするので、言っちゃなんですが、少々めんどくさいんですよ、はい。やっぱりね、市民の声聞いて、いろんな人と調整をしながら、納得をしてやっていくプロセスっていうことを大切にしてるので、今回もプロセス論の話もしっかりしていきたいんですが、児童養護施設の子たちの課題に直面をして、一つ最初の、当事者だったゆうくんの話からいくと、やっぱり大学合格して途中まではなんとか切り抜けてきたんだけど、やっぱそこでお金が尽きそうっていう話を相談したっていうとこから来てると思うんですけど、少しここって多分年齢的に二十歳ぐらいなのかな、
そうですね、
だったと思うんですけど、このあたりが子どもの権利ってどこまで本来保障すべきなんだろうとか、いうこととね、現状当然進学率ってどんどん上がってますから、大半の人は今専門学校か大学に行くっていう時代にはなってきてる中でですね、ゆうくんのことをどう考えればいいんだろうというところを美希さんとも考えながら話していきたいなと思ってるんですけど、
そうですね、多分権利というところでは、学ぶ権利ですよね、
学ぶ権利、
そして選ぶ権利っていうんですかね、
選ぶ権利、
この2つがすごく大事じゃないかなって、この活動を通して伝えられるとしたらそこかなと思っていて、学びたいという時に、なんですか、施設の先生が良かったなって思うのは、いやもうダメだと言われたらですね、子ども諦めると思うんですけど、その大学に行きたいって言った時にサポートしてくださった先生方や、多分ボランティアをして進学を支える先生、塾っていうか家庭教師みたいな方もいらっしゃったと思うんですね、そういうところの環境を整えてあげていたというところが、施設の在り方としてはやっぱり良かったんじゃないかなと思うんですね。一方では多分諦めなさいと言われることも可能性としてあったと思うんですよ、今まで、その進学ってなかなかメジャーじゃなかったので、
本当に一昔前は 99% 就職ですよ ね、
はい、本当に
ちょっと前まではね、
本当に本当にそうだと思うんですよ、
そこの中で大学に行きたいとそもそも彼が 行ったということはね、選択肢がもう一個増えていたってことですよね。だからそこで選べたっていうことですね。まずね、
はい、
うん、そこは良かった。
はい、
はい、で学ぶってそうか、大学だから今学ぶ権利ですよね。うん、
はい、
はい、はい、それはどういう、そうだな、この学ぶ権利ってどう考えればいいんだろう。学ぶ、
そうですね、
うん、もちろんあの将来の就職のためとか、はい、まあ、単純にねこれを勉強したいとその養護施設時代に思えたってことですよね。
はい、はい、
そう、どんなモチベーションだったんでしょうね。
そうです ね、 ね、まあ、彼と話をしてて、うん、そして今現在の仕事についてもですね、うん、あの思うのは、今福祉の仕事されてるんですよ。
なるほど、
うん、でやっぱりこの施設ので、育ったことで先生方にとてもあの恩を感じていて、うんうん、そういう立ち位置に自分もいたいなと、うんうん、やっぱりやってもらった分それをお返ししたい、うんうん、でそれがやっぱり福祉の分野でぜひ活動したいというか、まあ、お仕事としてやってみたいっていう気持ちが芽生えたみたいでですね、
うんうん、
2歳頃からもう本当に小さい頃から施設育ちでっていうのを聞いてるんですけど、うん、とても彼にとっては施設の、 場所がですね、
はい
はい、とても学びや成長に対してですね、うん、とても良かったんだと思うんです、うん、はい、
そうか、そこで自分の活躍の場所を福祉の場所だと決めて、まあ、そのためにも学ばないといけないっていう、そういう感じですかね。
はい、はい、やっぱ専門の学校に行って、うん、その資格を取って、うん、やっぱそういう施設で働くというとかですね、うん、はいはい、
そうかそうか、だからそういう意味では養護施設の子どもたちが新たな進学をする選択肢ってここ10年ぐらいでできてきたってことですよね。
そうですね、はい、うんうん、はい、
そうか、ここはまあ権利保障の枠が広がったっていうふうに見ていいわけですね。
うん、うん
うん、まあ、すごいよくわかります。今じゃあ現場の中でなんか新たなね次の壁が見つかったみたいな話もあると思うんですけど、はい、今あここ権利まだ足りてないよなって思うところで、はい、あの虹の橋ファンドを通してですね思うことってどういうところがありますか、
ね。はい、この壁に当たってる課題の一つに、うん、住む場所がないんですよ彼らの。
あ、住む場所ね、
住む権利があると思うんですよ。これはもう子供に限らずだと思いますけど、アパート借りるの大変なんですね、
うんうんうん、
保証人の問題とか、はい、でそもそもいませんから、うん、だから施設に入ってっていう話なんですけど、うんうんうん、じゃあその後の保証が中途半端なんですよ、うん、
なるほど、
20歳か22だ、ちょっとすいません今あれですけど、そういう保証がつくのがあるんですけど、うん、じゃあその後どうするのっていうのがないんですね、うん、
なるほどね、
うん、じゃあその後超えた後この子たちがまた住む場所がないって言ったら、うん、また元に戻っちゃうというか、それをやっぱり国が、うん、しっかり制度として保障してあげる、
うん
うんうん、だって親がね本当いないんだから、うん、そうやって保障に頼める親族がいるわけでもない、
確かに
っていうところはですね、なんかやっぱりこれは あるべきだなと思うところですね。
そうか、普通学生さんがね、うん、アパート借りる時のもうほぼ、うん、ほとんどが親御、
ね、
さんがね保証するけど、養護施設の人たちだと、うん、それがまあそもそもないので、はい、借りるときつまずいてるんですね。
そうですね、うん、まあ、施設の先生がやってくれることもあるけれども、やっぱり負担じゃないですか、
うん、
それって、
うん、
みんなにできるっていうものでもないと思うの で、うん、でその制度が少しできたんですけど、先ほど言った22までだったかちょっと、はい、でも短すぎるんですよ、
うんうんうん、
短すぎる、うんうん、
なるほど、そこが安定するまでの保証機能って必要だよね、
はい、
これはじゃあ、まあ、住まいを持つ権利、
はい、
もう当然ちゃ当然
ですよね、衣食住ですよね、はい、うんうんうん、のところですね。
それが18歳からの間だとやっぱだいぶグレーだというし、うんうん、あとそこから離陸するまでの間もということですよね、うんうん、はい、だからまあ単純に子どもの権利っていうよりも、まあ、人権の一つとして
そうです、ね、
考えるべきだってことですね、
はい、
そうか、こういうところがあるんですね。
ありますね、
うんうん、どんどん行きましょうか、他にはどういうことが。
そうです、あとは、まあ、虹の橋ファンドに限らずだと思うんですけど、やっぱり子どもの権利条例っていったか、まあ、条約とかに言えばやっぱり対等であるっていうか、
対等、
はい、
はい、
もう大人と子どもっていうんではなくて、うん、やっぱり一人の人間としてのこの見方考え方とか、うん、なので学校とかだと、
うん、
例えばうちの息子の話から言うとですね、うん、 バスケやってたんですけど、うん、で先生がある時いつも来なくなっていて、うん、でその説明もなかったんですよね。
先生って顧問の
先生、顧問の先生が、顧問の先生が来なくって、うんうん、でちょっとキャプテンみたいなことやってたんですけど、でなんか指示もないし、なんか、うん、なんか何をしていいかちょっとよく分かんなくなって、うん、で一体先生がどういう状況かも分からない、説明もない、
うん、
でそれでそれが長く続いたのか、うん、息子がもう自分辞めるって言って、
あら、
先生に会いに行って、うん、こんななんか何も説明もなく先生も来ないし、うん、何をしていいか分かんない中で自分はもうできませんって言って、うんうん、こう話しに行ったら、うん、先生がハッとして、うん、ごめん悪かったって、今こういう事情で忙しくってこういう状況だからっていうことを説明して、やっとお互いに分かり合ったというか、うん、で先生からもお電話が来て、実はこういうことがありましたと、うん、自分も反省してますって言って、うん、そういうなんていうのかな、こう、うん、とやっぱり対等な関係というか、うん、こうだからって説明もきちんとする必要があるなと思ったことも、うん、はい、やっぱり子どもと大人、先生と生徒ではなく、うん、やっぱりそういう人一人の、うん、はい、人としてきちんとこういうコミュニケーションも取る必要があるかなとか、
信頼関係がね、はい、ここでちょっと切れてしまったってことですよね、はいはい、大人だからと、あと部活だから説明しなくてもいいってことはないっていう話ですね、
はいはい、
そうか、結構これはお子さんも辛かったのかもしれないですね。
そうですね、うん、私もそうなって初めて先生から電話が来た時に分かったのかな、
うん、
実は辞めるって来ましたって言って、うん、でも理由を説明して、どういうふうに本人がまた、うん、結果どうするかは分からないんですけど、うん、ここですいませんっていう話はしてたんですけどね、
うん、
はい、というところもありましたけど、
大人がと子どもの対等な関係っていうところって、うん、言うは簡単なんですけど、
そうなんですよね、
結構ね、学校だと、もうそもそも僕らそういう育ちじゃないですか、言ってみると、そういう常識の中で育ってるから、先生には導かれるとかね、先生の指示とか、そういう話で言うと、どうしても上下の関係があるような感じがするんですけど、今の部活の話ってどうあればよかったんだろうなって、ちょっと考えてみましょうか。どうあればよかったんでしょうね、これね。
まあ、説明、ね、この来ない、そうですね、来ない、
まずしっかり説明を、
そうですね、うん、はい、説明をする必要があったんじゃないかなって思いますし、うん、そうですね、なんて言うんだろう、対等な関係というか、まあ、一人の人としてというか、まあ、先生って役割あると思うんですよ、うん、それはやっぱり尊ばれるものだと思うし、うん、だからといって一方的ではなくって、うん、やっぱり子どもの、彼らが伝えたいことも きちんと聞いて、それでもってじゃあどうするかって最終的にまた決める立ち位置にもしかしたら先生はいるのかなと思ったりもするんですけど、何も説明もなかったり、こうなんでこうなってるのかっていうのわからないままやってることが多いんじゃないかな、学校生活っていうのは。でそれがもう当たり前になっていて、で何もね、不思議なことも不思議だなと思わずにこう慣れていくっていうのもあるのかなと思ったら、そういう話し合いとかなんかちょっと違うかなって思ったことを伝え合える関係性ができるといいなって、まあ、理想論みたいな話になってるかもしれないですけど、
なるほどね、いやこれ結構課題たくさんあるな、うん、もちろん子どもの部活動の間の安全問題っていうのはまああるから、まあ、そこはちょっとね、まあ、問題でしょうという話と、その子どもの活動の自治っていうんですか、ちゃんと子どもが決めていく、あるいは決めることをちゃんと先生が認めてあげるみたいなことの指示があったら、安全問題置いといてね、あったら、もう少しここで子ども同士の話し合いの中で練習のことを考えたりとかっていうことはあったかもしれないですよね。そうか、ただね、今度はもう一つ課題としては、先生超忙しい、
それもあるんですよ ね
問題があって、本来部活動ここまで、はい、先生が時間使うべきではないみたいなね、課題もあると思うんですけど、
すね、はい、
実際忙しかったんですか、先生。
忙しかったと思う、何かやってらっしゃることがあったと思いますし、で本当先生の忙しさってやっぱり、ね、ご自身でも家族もいて、です、やったの本当に教える、ね、数学だ、数学これ準備もしなきゃいけないし、また報告するものもあるし、しかもまた部活まで見なきゃいけないとかも、多分本当にすごい 忙しいんだと思います先生たちもね、
う
ん、
なるほどね。部活で充実した練習があってそれで自分たちがちゃんと成長してる実感があることって子供にとって大きい成功体験になるじゃないですか、はいはい、そこでなんか指導の先生の役割ってやっぱり大きいって言われてるんですよね。だけどね先生割り当てで要はやりた、うん、バスケ別にバスケやってたわけでもなく、うん、そういう練習メニューも作れるわけでもなく、うん、ってなってきたらやっぱちょっと子どもたち不安だしあと充実感もないって話になりますよね、うん、ちょっとね部活をめぐる課題でもあったりするのかもしれないですね、うん、ただまあ今日はね権利とかパートナーシップの話であるとやっぱりそういう話し合いがあるべきだったっていうところが多分今日の論点はそこかもしれないですけどね。
そうですね。先ほどこの権利条例のことについて、うん、どういうふうに決めていく決め方の話もちょっとされたと思うんですけど、うんうんうん、やっぱり子どもたちも入ってほしいなと思いますよね、うんうんうん、このプロセスの中に、うんうん、中高生とか、うん、まあもう小学校でも高学年ぐらいだったらね結構意見バンバン言う子たちもいるだろうしこう参加して、うん作り上げたっていう実感の湧くようなプロセスを、うん、このアリバイじゃなくって、うんうん、本当に多分ね議会にね子どもたちが行ったりとかして、うん、もう議会みたいなことをしたりとかするのもあると思うんですけど、うん、こうやっぱり、まあ、これも成功体験の一つだと思っていて、はい、社会に参画したっていう、うん、自分たちが自分たちの街を作ってるとか自分たちが自分たちの権利を主張できるとか、うん、そういうところの感覚っていうかこの体験をぜひしてほしいなと思うのでやっぱり入れてほしいなって思うやり方の一つですね、はい、大人だけじゃなくって実際にでそれが本当に自分たちのことになってるので、はいはいはい、誰かが作った何かではなくて自分たちも入ったっていうような感じでですね決めていくといいなと思います。
中村さんこの前の円卓会議か、はい、あるいはちょっと別なシンポジウムだったかもしれないですけど、うん、高速子どもたちで決めるっていうプロセスがあったらいいんじゃないかって話ってあると思うんですけどもうとっても素敵って僕はね、うん、旗から見ると思うんですけど、うんうんうんうんそれを実現させていく、まあ、校則は一例ね、さっきの例えば部活動の運用の仕方を自治で決めていくとか、校則、自分たちのルールを子どもたちが参加して決めていくって、とても、ね、もう僕、子どもだった時代から何十年も経った自分からすると、とても魅力的だなと思うんですけど、どうやったらこれってこういうことって実現できるんですかね。なんか言うは易しって思うんですけど、うん、
部活の代償もあるのかもしれないですけど、うん、私が経験してた部活だとあんまり顧問の先生来なかったんですよ、うん、自分たちで練習しといてみたいな感じの部活だったんで、うんうん、普通にそれはみんなでそういうもんだねってしてしまえばできることかなとは思うんですよね。ただちょっと人数多すぎると、うん、まあ、管理の問題とかも大きくなってくるんで難しいの出てくるかなと思うんですけど、うん、どこまでは自分たちでやってどこからはちゃんとお願いしようとかどこからはルールとして、うん、管理のところに踏み込んでいこうっていう話になっていくのかなと思うんで、うん、だからその辺は、まあ、部活によって、うん、っていうくくりでいいのかな。部活によって、まあ、自分たちはここまではできるよねっていうのは話し合えるのかなと思いますけどね、うん
うん、それと多分技術検査の指導っていうのは別の問題なんでしょうね、うんうんうん、本来ね、そうですね、うん、プレーを磨くための研鑽、うん、技術的な指導っていうのと、うん、子どもたちの自治を担保する指導っていうのはちょっと違うものなんでしょうね、うん、きっとね。
だそれがぶつからないように、うん、その指導者優先にしてるのが多分今だと思うんですけど、うんうんうん、そこがだからぶつかってもいいかもしれないっていう前提でなんか話し合いがスタートできるといいですよね、うん、何のためにやるのっていうところで、まあ、上手くなるっていうところと人格形成っていうところと、うん、もうどこのバランス取っていくのっていうところですよね、
なるほどね。じゃあ意外と子ども権利条例作る時のケーススタディとして、うんうん、自分たちの部活動のルールを作ってみてよっていう話を子どもたちが作っていくっていうのはむしろありなのかもしれないですね、
うん、ありかもしれないです。また部活だけじゃなくて例えば学級活動、うん、学活の時間とかを使って学級運営のルールみたいなものも話し合えるのかなと思いますけどね。
そうね、校則全部作ろうっていうとなかなか大変だけど、
うんうん、
そういうちょっとスケール粒度を小さくして流度減らしてっていうのはありかもしれないですね。
だからなんとなく過ごしてるけどちょっと気になってるところって多分どっかしらあると思うんで、
うん、
掃除の時間の時の何かの手順について、まあ、じゃあみんなで話し合って決めてみようとか、
うん、
なんかそういう小さいところからでもできるところあると思うんですよね、
うんうんうん。やっぱりあれですよね、こういうのってこの根気強くこの彼らと関わる大人が必ず必要だと思いますよね、うん、それを見守って整理してあげたりとか、うんうん、はい、そういうところね、う
ん、失敗するのを待ってて、うん、ほら行ったことかみたいな感じになっちゃうと、うん、もう子どもたちもやる気なくすと思うんで、うんうん、そこはちゃんと全面的に応援してくれる存在っていうのは必要ですよね、
うんうんうんうん、そうですね、
うん、
そうか、なんか先生には同情もするし大変だなと思うけど、本来これがちゃんと自分たちで決められるとかっていうことで、うん、それがなんて言うんだろう、当たり前になってきたら先生の負荷は本当は下がるかもしれないな、
うんうん、
と
結果先生方が楽になるっていうのがあると思うんですよ、
特に部活動のさっきスキル上げる話したけど、うん、学校の授業も基本的にスキル上げる授業じゃないですか、うん、国語算数理科社会もね、
うん、
で最近それってリモートになってるでしょ、
うん、
だいぶそうするとひょっとしたらこのパッケージって日本で一番上手い人何人かやれば国語算数理科社会のスキル上げて意外とできるんじゃないってちょっと今思い出してきて、
うん、
うん、だとすると先生のやることって子どもにちゃんと寄り添ってそれぞれの課題を一緒に解決していくってところの先生が集中してスキル上げるところはやっとしたら全国一律の授業もでもいいような、今コロナ禍によってなんか少し感じるようになってきたんですよね、
うん、
そうするとね、今の権利の話、今日は権利の話だけど、
うん、
学校運営のあり方にちゃんと子どもの自治力みたいなものを組み合わせて、スキルのところはちゃんと別で担保するって言ったら、いいかもしれないですね、
うん、
このあたりは。
うんうん、まあ、文科省のね、部分と学習指導要領の部分と、
うん、
各学校の自治の部分との、まあ、兼ね合いだとは思うんですけど。
昨日ちょうどですね、
はい、
那覇高校の生徒会長の方とかとちょっとズームとかで話しする機会があって、うんうんうん、面白かったです。やっぱりコロナ禍で学校行事がなくなっちゃって、
うんうんうんうん、
でもうすごくねちょっとどうしようかって迷って、ね、いろいろ考えたんだと思うんですけど、今までなかった学校行事なかったことをやりましたと言って、
うんうんうん、
ハロウィンパーティーとか、
うんうんうん、
クリスマスとか、うんうん、そういう新しい取り組みを入れてみんなでこう作りましたとかって、
うん、
あ、そういうやり方もあるんだなと思って、
うん、
行事がなくなったっていうだけじゃなくって、じゃあ今までなかった行事でやりたかったことを自分たちでやろうって言って、うん、すごい生徒会長の彼はいい感じでした。
なるほどね、
うんうん、
そうか、学校と先生とその生徒の関係性をね、
うんうんうん、
もう少しこのコロナもきっかけに変えていけるっていうところが、うんうん、権利条例きっかけでもあるかもしれないですね、コロナと権利条例きっかけで、うんうん、なるほど、なんか結構今日は手探りで議論してる感じで面白いんですけど時間でございます。
はい、はい、
ミキさん、じゃあちょっとまたの機会を作ろうと思いますので、
はい
はいはい、今日はお時間でございます。
はい、
はい、虹の橋ファンドから糸数ミキさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。